こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなが欲しかった宅建士の教科書2024年度は、宅地建物取引試験の学習用に停止出版が刊行した滝沢七海著の基本テキストである宅建業法権利関係法令上の選税その他という試験の主要領域を分野別の3分冊に整理している。最大の特徴は、法律学習で生じやすい用語は読めても制度の関係が見えないという問題に対し、フルカラーの図解、短く平易な本文、単元冒頭の視覚的な全体像を組み合わせている点にある。単なる知識の羅列ではなく、各論点が何を規律し、誰にどのような義務権利制限を及ぼすかを把握しやすくすることが本書の目的である。初学者の独学を主な射程としつつ、既習者が体系を再整理する際にも使えるよう設計された資格試験テキストといえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3分冊構成が宅建試験の異質な出題分野を切り分ける。本書は内容を宅建業法権利関係法令上の制限税その他に分けた3分冊としている。宅建試験では業者規制を扱う宅建業法、民法を中心に当事者間の法律関係を問う権利関係、土地利用や建築に関わる公法税制を扱う領域が同時に出題される。これらは必要な思考法も用語も異なるため、一冊に一律に収めた教材では、学習の毛概自体が負担になりやすい。分冊化は単に持ち運びを容易にするだけでなく、今日は宅建業法、次は権利関係というように学習対象を明確に区切る機能を持つ。特に権利関係のように理解に時間がかかる分野と品質ルールを反復したい宅建業法を同じペースで扱わずに済む点は実務的である。一方で分冊は分野横断的な復習を自動的に保証するものではない。本書を使う際は各分冊を独立した暗記帳として終わらせず、問題演習を通じて異なる制度が同じ取引場面でどう関係するかを確認する必要がある。次に、フルカラー図解は法律用語を制度の関係図として理解させる。本書が前面に掲げるフルカラーテキストとカラー図解は装飾ではなく、宅建学習における情報整理の手段として位置づけられている。宅建業法なら免許、重要事項説明、契約、報酬といった手続の順序、権利関係なら当事者、目的物、意思表示、登記などの関係を文章だけで追うと混同しやすい。図解は制度に登場する主体と行為、要件と効果を視覚的に配置し、どの条件が結論を左右するのかを捉える助けになる。色分けも重要語、例外、注意事項などを区別して読むために役立つ。ただし、図を見て分かったと感じることと選択肢の細かな文言を判定できることは別である。試験では原則例外、期限、相手方、数値要件などの差異が問われるため、図解で骨格を把握した後に本文の条件を言葉で説明し直す学習が必要となる。本書の視覚性は暗記量を消す仕組みではなく、暗記すべき事項を意味のある構造へ配置するための仕組みである。さらに、平易な本文と補足説明が初学者の法律用語への入り口を作る宅建士試験の障壁は知識量だけではない。日常語と異なる意味を持つ法律用語、抽象的な用言史実、原則と例外が重なる規定表現が学び始めの理解を妨げる。本書は本文の文字量を抑え、難しい法律用語には噛み砕いた表現や補足説明を用いる方針を示している。この編集方針の価値は、専門用語を無理に避けることではなく、用語が必要となる場面を先に理解させ、その方に正確な語を結びつけられる点にある。例えば制度の目的、取引当事者の保護、行政上の規制といった背景が見えれば、個別のルールを孤立した暗記事項として扱わずに済む。反面、試験問題では法令用語そのものが使われるため、平易な説明だけで学習を完結させることはできない。読者は理解段階では本書の説明を足場にし、復習段階では正式な用語、適用要件、例外を自分で再現できるか確かめるべきである。優しさは精度を下げるためではなく、精度の高い知識へ入る順序を整えるために用いられている。そして、単元冒頭の全体像ページが断片的な暗記を体系学習へ変える。各セクションの冒頭でその単元で学ぶ内容を視覚的にまとめる構成は本書の学習設計を特徴つける。資格試験向け教材では、過去問で問われた論点を優先するあまり、学習者が個別知識を点として覚え、制度全体の中での位置を見失うことがある。本書の全体像ページは学習前に論点の地図を示し、本文を読んだ後には復習の作引きとして機能する。例えば、ある規制を学ぶ際、それが誰を対象とし、どの取引局面を対象とし、違反時にどのような効果が問題になるかという枠組みを先に確認できる。これにより細部の数字や例外規定も何のための条件なのかを意識しやすくなる。体系性は初見の問題に対して問われ方が変わっても関連する規則をたどるための基盤となる。 ただし全体像は内容を圧縮した案内図であり、細かな条文要件の代替ではない。学習効果を高めるには、単元の学習後に全体像へ戻り、各項目を自分の言葉で説明できるかを点検する使い方が有効である。最後に、紙の基本書とスマホ学習の併用が短時間の反復を補う。本書にはスマートフォンでの学習に対応する仕組みが案内されており、紙面での理解と移動時間などを使った反復を組み合わせる方向性が示されている。宅建試験対策では、民法や法令の構造を読み解くまとまった時間と、重要用語数字原則例外を繰り返し確認する短時間学習の両方が必要である。紙のフルカラー使いは前者、スマホでの一問一答型の確認は後者に適しており、役割を分けることで学習時間を使い分けられる。特に忘却しやすい細めを何度も呼び出す作業は携帯端末との相性が良い。しかし、アプリで正誤を即答できても理由を説明できなければ、選択肢の表現を変えた問題への対応は限定的になる。したがって、スマホ学習はテキストを置き換えるものではなく、理解済みの知識の定着度を測る補助手段として使うのが妥当である。誤答した項目を本書の該当箇所へ戻して確認する往復ができれば、視覚で理解、知識の検索、誤りの修正を一つの学習循環にまとめられる。結論として、本書は宅建試験を初めて学ぶ人、法律科目への苦手意識がある人、以前の学習で知識が断片化したと感じる人に適した基本テキストである。宅建業法、権利関係、法令上の制限等を分冊で扱うため、限られた時間でも対象分野を定めて学習しやすい。またフルカラーの図解と単元ごとの全体像は、制度の骨格をつかんでから細部を覚える学習を支える。類書にも要点整理や過去問中心の教材は多いが、本書の差別化要因は初学者向けの平易な説明、視覚的な構造化、携帯しやすい3分冊、スマホ学習対応を一体化させている点にある。もっとも、読みやすさだけで合格水準に達するわけではない。正確な法令用語、例外、数値、選択肢の判定力は問題演習と反復によって補う必要がある。本書を理解の土台として使い、誤答箇所をテキストへ戻って確認する学習法を取れば、暗記返順になりやすい宅建対策に体系的な見通しを与えられる。ご支援いただける場合は、滝沢ななみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。